自分を救ってくれるのは自分の将来三十五人三十五人にした十の神様からの助けだけでいいはずよね。他の神様に頼ってって言うんだったらちょっと間違うわね。他の神様は別な働きをしているわけね。他の人を救うためにしているわけよね。これを神社をお参りしてお寺をお参りしてね、いろんな神仏にすがってっていうのは間違いよね。そんな必要ないもんね。その他に大きい力いるんだったら、また宇宙の神様が必要な助けが降りるはずよね。どっからでもね、他に頼らんでいいわけよ本当はね。直に宇宙の神様の力が降りていく。天照大神という言葉でもね、もう定義の仕方がいく通りもあるじゃない。どれだけ大きく定義するかはもう大事よ。あっていうのは光とか光源っていう意味だし、まあっていうのは完璧っていう意味だから、無限無限に完璧な全大宇宙っていう意味は天照ね。そういう神様が宇宙を輝きながら照らしてるというような感覚でしょ。まあ照らすってね。呼び捨てにすると恐れ多いから、さらに大御神ってつけてるじゃない。ね、天照大御神。これでも恐れ多いから、まだ様をつける。でも本当は恐れ多いよね。本当の天照大御神が分かったら。肉体感覚的な立場から見たらね、あまりにもね、恐れ多いよね。血液の流れでもね、心臓がポンプのように動いて押し出すといったものすごい力がいるよね、あれね。不可能だよね、心臓がね、そういう圧力を加えるというのはね。これが末端の細胞を全部ね、感謝で受けて恩返しで与え返してくれるからよね。それで自然に循環して流れてるよね。無理なく自然にってね。全身の細胞が恩返しに生きてるからよね。だから肉体も心を移すからね。恩返しの心を生きてる人ね、血液の流れは正常に戻るのよ。喜ぶだけができないね。全身の細胞が喜び続けてるでしょ。その中の無限の原子がまた喜び続けてる。自己構造的に天照大神様の喜びの姿が小さい模型になって出てきてるっていうのはね、すごいよね。
にぎやかですよ
ね。
ね、
もう本当ね、100%、1000%、1万%、神様の力だけっていうのは。
そしたら元気ですね。
元気の、どこが元気でないのって言われるわ
ね。おかしいね。痛いとこなんかないじゃないね。
ないよね。
おかしいな。
元気やつらつよね。あなたにあなたにっていう姿でもそうよね。
一元的に見てないかな。
一元的に見るだけがいいよね。神様だけ。でも新たに受けるのは神様だけだよね。番組上げるとかそんな程度違うでしょ。無限の無限チャンネル番組なんて相手にしないの。無限の無限の天照大神様を相手にする。一つの天照大神様と相手にして、ね、その中のチャンネルを上げるんじゃないの。チャンネルは相手にしないの。放送局を相手にする。宇宙劇場放送局がある。番組選びが自由になって楽しくなってきたな。今度は放送局を選び。番組を作ってるところにみんなお好みの違う番組を作るんじゃない。だんだんスケールが大きくなっていく。神様の働きの全てを眺めるだけっていうと神様と一つになるじゃない。でも掴んだら神様の中の一部を掴んでしまうじゃない。一部と一体化するだけでしょ。 ジーブが自分になるよね。だから小さい自分になって神様が離れてしまうね。だから捕まずに眺めるだけが神様と一体化するね。一番いい方法よ。過去は一切相手にしなくなる。表現の世界を眺めるだけっていうのは変化だけを見るだけよ、うん、でも本当は絶対の中の循環を眺める方がもっとすごいよ、うん、自己構造的な循環、うん、本当の自由自在な心にならないと、うん、ちょっといいのがあったらポッと入り込むね。普段もずっと縛られてしまう、うん、とか大きく眺めるだけよね。無限に大きくじゃない、無限に無限に大きく、うん、神様の目的は何？絶対に中心から出てきて全部絶対に中心に戻っていくじゃない、うん、絶対に中心が出てくるときはもう与え尽くすばっかりじゃない、うん、もう全てを与え尽くしてで、また戻っていくんですよ、絶対に中心ね。だから、自分の全てを神様に与え尽くすだけの目的を。神様の目的と自分の目的が一致すれば、一番楽なよね。だから、この世でも与え尽くすだけに来てたら、もちろん楽。神様のバックアップ、応援がいっぱいよ。
大神様の目的がそれなの。
与え尽くすだけっていうね。だからこの世の人は本当は身を粉にして働くとそれに近づく。粉にすると消えるのよ、自分が。この身って、この体を持ってると掴んだままなのね。小さい自分掴んだままだけど。粉にするまでしたら自分が消えるんだよね。そして奥に戻りやすくなるね。また新たに神様の与え作るのを受けやすくなるでしょ。身を粉にするぐらい働いてる時は自分がないのよ。消えてないのね。それも与え尽くすだけに生きてる時は本当に自分っていうのは感じなくなる。神様の愛が流れてるだけよね。循環してるだけっていう感覚でね。身を粉にするまでって難しいの、うん、1分間身を粉にするために働いて前続くかよね。それも1分刻みでした方が楽のよね。この1分身を粉にするために働いて次の1分また身を粉にするために働いてっていうね。これやっぱりものすごいスピード感を乱さないとできない。だからスピードからの練習っていうのもね、本当はそういう目的は自分を消すためのためにあるんですね。身を粉にするために自分を消すためにスピード感を測ってるんだよね。だからどんなことするときもやっぱりスピード感を目指すのが一番楽なんです。自分が消えてくるからね。自分を掴む暇がなくなるよ、本当にね。いろいろ思いの心で考えるのは全部暇な時。でも奴隷のように仕事を与えてもらって追い立てられてもこれ自分は消えないよ。逆なよ。自分から選ばない。だから自分から喜び遺産で身を粉にして働かない。人に強制されてするのは逆になるし、大きい縛りになる。自分が消えない。自分の選んだ言葉通りに自分を縛っていくよ。言葉で自分を縛らない方法は、やっぱり最高のプラスの言葉を使わないとね。だから人は言葉通りになる。これも絶対法則よね。 だから言葉だけで幸せにもなるし、不幸にもなる、プラスにもなるし、マイナスにもなる。なぜかというと、神様が言葉や言霊の言葉、表面の言葉やなしに根本の言葉です、ね、神様は言葉だから、それでね、どうも言葉通りになる。本当の悟りはまっしぐらに宇宙の大神様へ向かないとダメね。宇宙の大神様へ心向けないとダメなのね、この世のどこかじゃないの。どんな宗教団体入ったって意味ないのね。どんな肉体人間に支持してもダメね。宇宙の大神様へ心向けないとダメね。宇宙の大神様が本当の師匠ね、こう永遠の師匠でね、本当の師匠は最初から宇宙の大神様ただ一人よ。自分の心境段階に応じて順番にいろんな姿で導いてくれただけなのよね。前進めばいいんでしょ、まっしぐらに。この世に師匠がいてるんじゃないのよね。この世に教室があるんじゃないのね。本当の師匠は宇宙の神ただ一人、宇宙全体が本当の自分の勉強の教室よ。だから必要なものは次から次へと的確に与え続けてくれる。ただ絶対の愛を信じ切ってまっしぐらに神様のもとへ行けばいいだけ。神様の愛の働きって人の想像を別するね、ものすごい大きいもんよね。だから比較できるような愛だったら絶対の愛って言わないよね。表現の世界に現れてくるのは比較できる愛よね。だからそういうのはまだ絶対の愛とは程遠い。だから神様はもう本当の愛の塊みたいなもんやね。だから絶対の愛という言葉が当てはまるんだよね。もう比較できない、対立しない愛なんやね、あのものとはね。例えば表現の世界の愛って大きく分けたら5つに分けて表現されるでしょ。まず大犠牲精神の愛ってね、これはものすごいよね。みんなマイナスを身代わりに背負って消してあげようっていうんだったらね、すごい愛の働きよね。イエスさんが十字架にかかったのその一つだけど、ね、その程度じゃないもんね。ものすごい大きい愛よね。思いやりの愛っていうのも必要なものを的確に与え尽くすっていうのはね、それも必要な妥協を的確にっていうのがね、すごい愛の働きよね。で、寛容の愛は全てをプラスに拝み上げてくれるっていうのがね、マイナスの極から全部をプラスに見てくれる愛なんてね、ものすごいよね。自分がどんだけマイナスを持ってても神様の方は全てをプラスに拝み上げてくれるってなったらね、すごい働きよね。で、許しの愛がまたすごいわね。みんな天照の神様なんだっていうふうに本心を拝み出してくれるよね。で、表現の世界の全ても一つのものとなって、お互いに助け合って補い合って支え合ってっていうのはね、姿で他人の姿をとってるんだよね。だから表現の世界は本当の絶対の世界のほんの一部の映しだから、表現の世界にこの絶対の愛が現れてるって言ったってね、ほんのわずかよね。でも絶対の世界も神様の働きそのものだから、表の表現の姿と奥の中の姿と構造的に全部連なってるからね。だから自分の意識を、ね、立場をどこに置くかによって中に入った中が自分にとったらその表現よね。もっと中に入ったらね、それも自分にとっては表現に見えるよね。
中っての
絶対の中心に近づけばという意味でね、で構造的にね、どんどん奥へ奥へ入っていくと 自分が感じた世界が自分にとったら神様の表現に見えるからね。だから絶対と比較して表現の世界の現れっていうだけじゃなくて、絶対の中も神様の表現だから、おけおけ入るほど絶対の愛の表現っていうのがね、嫌っていうのを感じられるよね。だからその全てをひっくるめてね、神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだというふうにね、そういう言葉で受け止めていこうとするわけよね。もう一点になったら何もわからないよね。まあ、そこから神様の絶対の愛をどこまでもどこまでも大きく受けていくというんだったら、一番謙虚な立場でいるよね、もの一点だぞっていうのはね。本当はもの一点っていうことは本当いらないかもしれないよね。感謝の自分であったら神様の愛だけを感じるだけだから。でも思いの心になったら必ず通らないとね、謙虚になって神様だけ受け入れる順になっていかないからね。
一回は通らないといけない、うん、
でもまだ思いの世界に出てきてない神様も多いてるからね。ちょうど海で例えたら、底なしの海があって、海が大きい力で循環してるんだけど、表面に出てくるっていうのはほんの一部よね。たまたま無限分の1、もっと小さい確率でね、表面に生まれ出てくるわけよね。表面に出てきた時が表現の波を起こせるわけよね。だからそういう意味だったら、思いの世界に自分を置けるというのは確率的に言っても考えられないぐらい少ないよね。だから思いの世界一回出てきた神様って一番幸せかもしれない。表面に現れることができたからね、海の表面にね、出てこれたからっていうんでね。絶対の中心から循環して、たまたま表面に押し出された神様がね、表現の世界に出てくれるんだから。アマテラゾミ神様としての自分が表現の表に出てくれるっていうのがすごい働きでね。みんな身の中にはいているんだけど、表面に浮かび出るチャンスってめったにないじゃない。神様の大きい働きで動きでね、ずっと循環してるんだけど、そこの方で循環するのもあるし、中方で循環するのもあるし、表面に出てきてもまだ表面には浮かび出れないっていうのがね、本当よね。だから表面に浮かび出て一つの表現を波を起こせたら、ものすごい幸せって言えるわね。無限の無限チャンネルの番組を作って表現をそこへ出せるっていうのはすごいじゃない。それまでは奥に引っ込んでるような状態だもんね。普通思いの心の自分から神様の心の自分に戻るまでは、神様の助けだけで戻してもらうんだよね。自分から選んで戻れないんだよね、思いの心に負けてしまってね。だから神様の心に戻してもらってからが本当の神様への弟子入りになるんだよね。まずありがとうございますって言うんでもね、神様に唱えてもらって感謝の自分に戻してもらうんだよね。その自分が神様へのね、絶対感謝の道を与えてもらって、そこから入門させてもらうわけね。それで本当の神様への弟子入りを願って弟子にしてもらうんだよね。そうだったら絶対間違わないね、本物になっていくんだよね。学校で例えた学年があるね、無限の学年があって教室があってっていうふうにすると、1学年上がるごとにもう一回ここへ入門して先生が変わって出てくるんだよね。でそこで勉強してまた1段階上げてもらうというふうにね、順番に繰り返すんだよね。だから宇宙の神様をただ一つの師匠というふうに定めないと、その神様が変身して出てくるっていうふうに受けないとね、一貫性なくなるからね。学年ごとに違う先生出てきたって見てるようではダメなのね。心定まらないからね。本当の神様への弟子って一番大事なことよね。 神様も自分をあまり主張しないんですね。我を出さないのね。必要なだけを与えようとするけど、だから自分主張したら必ずぶつかり合うよね。だから自分を押し殺してきたのは正しい生き方だ。自分を出さないっていうのはね、周りを調和させるっていう働きなのね。これが徹底できたら、もう神様がそこに現れる。神様の絶対の中心から螺旋状にずっと降りてくるよね。無限大から無限小へずっと螺旋状に降りてくるよ。それも常に神様の方は一貫して絶対の中心から螺旋状に光が出続けてるよね。ただ無限大から無限小へ出てくると全部出てくれないよね。で途中で U ターンするのがあるよ、うん、全部出てきたら大変よね。だから絶対中心に近いところほど早く U ターンして絶対中心に戻るでしょ。まったに出てくるほどだんだんと素直になってこないとあかんでしょ、うん、でもそれはもう神さんとはもう一貫しているのね。常に絶対中心が出て絶対中心に戻っていくという姿を撮り続けてるけど、絶対中心っていうのが無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方よね。大きいよね。でそこから出てきて中心近いところはすぐ U ターンするよね。大きく受けて大きく誤解して循環してるね。もう間髪入れず恩返しの心で与え返して循環するんだよね。中心から離れるほどお返しが遅い、ちょっと時間ずれてるんだよね。受けて喜んでしばらく味わってるんだよね、うん、そしてそれからお返ししようかという感じよね。そうするとやっぱり中心から遠く離れていくよね。同じ螺旋状に出て螺旋状に帰るんでも、一番最初は無限大だから大きい螺旋構造ね、こうやってね。で、この絵近づくにつれてだんだん小さくなってきてるでしょ。ちょうど竜巻見たらよくわかるじゃない。天から大きくなって下に小さくなって降りてるような感じね。ああいう感じで神様の光が動いてるから、末端へ出てくるほど小さくなってるわね。神様の絶対の世界がまずそうよね。アマテラスの神様だけの世界がそうよね。でこの世はまだ違うね。アマテラスの神様のこう変身した姿やね。無限の無限チャンネルの番組っていう姿で変身した表面の姿だから、それも入れ子構造で絶対の写で出てきてるのね。だから無限の無限チャンネルの中のこの世は中間点にはちょっと下ね。絶対の世界の一番下ですね。一番末端ね。その末端のアマテラスの神様がもう一つ無限の上チャンネルになって、そのチャンネルの中の中間点に移したいですね。中間点より上だったらまだプラスばっかりな。中間点にしたっていうのは思いがあるからマイナスになっているよね。だからそれは恩返ししないから U ターンしないよね。神様と一体化したら本当の感謝の不動心になれるね。絶対心揺るがない。もう何にもいらないのよね。肉体が消えても地球が消えても関係ないのよね。本当の幸せの心絶対崩れないよね。神様は絶対消えないから、だから神様との一体感っていうのが一番大事よね。神様が自分の中にいてこないとだよ。なんか思いを消してもらうのはなんか目的じゃないのかな。それはまだ弟子入りでも何でもないよね。自分を与え尽くす対象を決めないとダメね。 人のためにいくら与え尽くしてもダメよね。まず思いを消してくれないね。光の自分でも小さい自分を消してくれない。与え尽くす大事は神様、宇宙の神様でないとね、感じないとダメよね。だからね、思いも小さい自分も全部どんどんどんどん与え尽くして消してもらえばいいだけよね。だから思いの心を生きてるときはダメよね。与え尽くさないから、そしたら消してもらえないから、いつまでも思いの心になる小さい自分になってしまうもんね。神様も方便の教えなんて、方便の教えなんて解きそうないよね。神様はね、思いの心にね、何といたって実行も何もしてくれない、ね、本当のことを神様は教えて実行させたいよね。本当に神様を選び続けてくれたら、力を添えて実行させて一体化できるのよね。絶対感謝の世界が、全ての神様が、アマテラスオミ神様が、個別なテラスオミ神様が絶対奉仕に生きる世界なんです。全ての神様が絶対奉仕に生きてるのよね。自分の全てを捧げ尽くして、全体のために必要なことを全能力を持って完璧に果たしているんですね。全ての神様がそうしてくれるから、本当の極楽世界ね、最高の調和した世界になっているわけよね。本当の自由っていうのが絶対感謝の世界しかないのね。これはもうみんなが絶対奉仕に生きるから、最高の自由をみんなから与えてもらうのね。自分が絶対奉仕に生きるから、みんなも絶対奉仕に生きて、自分の自由を最高に守り抜いてくれるんですね。それが本当の自由やね。だから本当の自由は絶対奉仕と一つになっている。だから悟りへの道っていうのね、神様と一体化の道よね。今までは離れて差があったっていうね、その差を取らないとダメだから。どうして差を取るかでしょ。神様からのプレゼント、光を浴びているだけではね、神様があまりに大きすぎるから、一部分しか受け取ってないよね。だから神様自分と離れて見えるのよね。神様の中に飛び込めばいいのね。絶対の中心へっていうね、一番の源へ飛び込んだ大きい神様との一体化が自然に行われるでしょ。で、受けるだけでは足りないよね。与え尽くし飛び込まないとダメなのね。だから神様が一人一人に合わせて助けてくるのは、もう一部分だけを与えてくるのね。無限分の一も与えてないかもしれない、小さいよね。それを受けて喜んでるのは小さい喜びよね。でも小さい自分でも何でもいいよね。自分の全部与え尽くしたら中へ飛び込めるよね。飛び込んだら勝ちになるね。大きい神様と一体化する。この命を捧げますってね、本当に全部捧げ尽くしたら受けてくれるからよね。本当に神様の中へ飛び込めるね。だからもう常にやっぱり与え尽くす生き方っていうのをね、練習しないとね。神様へ与え尽くしていくっていうね、これを常に練習するのが一番の幸せの秘訣よね。恩返しの心で、絶対奉仕の心で、神様のために生きて生きる与え尽くす生き方がいいよね。習い事で言うとね、感謝の世界が正殿よね。絶対感謝の世界中殿ね。絶対不動の感謝の世界になって奥殿ね。さらに奥に非王位ってあるのね。絶対中心に入るのにね。
どこまで行け
ば、絶対中心までね、常に絶対中心に戻るっていうのが必要よね。絶対中心が現代に大きいじゃない、一番大きいのが絶対中心よね。大きく大きくなっていかないとね、心を大きく大きく広げるっていうのが必要よね。思いの世界は小さく小さくなっていくよね。感情の世界は大きく大きくなっていくのよね。